はい、こんにちは、左大臣光永です。先日嵐山で温泉に入ってきました。夜は人も少ないですので、しかも平日ですので貸し切り状態でして、露天風呂が向こうに嵐山が黒々と迫り、ぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃお湯の音が響き、スズムシの声とそれが混じり合ってですね、いい風情でした。さて、本日は岩清水八幡宮を歩きます。岩清水八幡宮は鴨川と木津川と桂川が合流して淀川となる山崎の対岸、男山の山上にある神社です。この辺りは平安京の裏鬼門、西南の方角にあたるため、上元元年859年、奈良大安寺の教行立志が王城鎮護のため大分の宇佐八幡宮を勧請したのが始まりです。大分の宇佐八幡宮、福岡の箱崎宮と並び、日本三大八幡宮の一つに数えられます。八幡太郎義家以来、清和源氏の氏神としても信仰されてきました。また教科書でおなじみのあの話、つれづれ草、仁和寺にある法師、習った覚えがある方も多いんじゃないでしょうか。あのお話の舞台としても有名です。京阪本線八幡市駅で下車、カラーッと晴れ上がった空、日差しは強いけれども風は秋の涼しさを帯びており、気分がいい一日でした。目の前にそびえる山が男山です。そして男山山上の岩清水八幡宮に登るには、ケーブルカーを使うか、もしくは一の鳥居から表参道を徒歩で登るか、大きく二つの方法があります。今回はケーブルカーで登ります。ケーブルカーに乗ること2分、短く2分で着きましたよ。歩いても20分ぐらいですから、だからね、次回は歩いてみます。男山山上駅です。ここが岩清水八幡宮の北側、裏手にあたる位置ですので、ここから参道をぐるーっと回って、岩清水八幡宮の南総門まで歩いていくことになります。しかし、その前に、展望台に登ります。目の前に展望台に続く石段がありますので、これを登っていく。で、頂上に出ると。ああ、いい風が吹いてるんですよ。眼下には、木津川と宇治川がゆったりと流れている。遥か向こうに、京都タワーが、私の視力でも、かろうして見えました。比叡山、大文字山、愛宕山も見渡せます。比叡山、しかしこうして見ると低い山ですね。伊勢物語に富士山のことを、比叡の山を二十歳ばかり重ね上げたらんほどしてと書かれていますけれども、なるほど、言い得て妙だと思います。それよりずっと手前の十字の方向には、明智光秀と豊臣秀吉が戦った天王山が見えます。谷崎潤一郎文学碑、谷崎潤一郎文学碑が立っています。私の乗った船が巣へこぎ寄せたとき、男山はあたかもその絵にあるようにまん丸な月を背中にして、前山の木々の茂みがビロードのような艶を含み、まだどこやら夕映えの色が残っている中空に暗く濃く、黒ずみ渡っていた。谷崎潤一郎は関東大震災をきっかけに関西に移住、春金賞、笹目雪はじめ関西の風土を生かした多くの作品を書きました。展望台の階段を下り、細い参道を南総門目指して歩いていきます。9月に入ったとは言ってもまだまだセミが鳴きしきって言いました。でもちょっとだけ声が弱まった感じですかね。風が涼しいです。山の上であることに加えて 木々がこんなにもうっそうとしていますからね。ふもとの空気とまるで違います。この左手に見える森土の向こうが岩清水八幡宮。期待しながら歩いていきます。しばらく歩くと空間がパッと開けて広場に出ます。休憩所があり、シンボルタワーがあり、エジソン記念碑がある。なぜエジソンか。これはですね、エジソンが発明した炭素白熱電球のフィラメントに、岩清水八幡宮境内の竹が一番適していたので使われたということです。それを記念して昭和9年1934年、伝統発明50周年の際に建てられた記念碑です。広場から石段を登ると、もう岩清水八幡宮の参道です。参道に出て、左を向くとすぐにそこが岩清水八幡宮の南総門。右を向くと、遥かの先に三の鳥居が見えています。ケーブルカーによって、随分道をショートカットしたんですね。岩清水八幡宮は、鴨川、木津川、桂川が合流して、淀川となる山崎の対岸、男山の山上にあります。この辺りは平安京の裏鬼門、西南にあるため、鬼が入ってくると考えられていました。ね、北東の牛虎の方角が鬼門。その反対の、何ですか？ね、牛虎、羊猿の方向が裏鬼門。この鬼門と裏鬼門が鬼が入ってくる縁起が悪い方向とされていた。だからこの縁起の悪さを防がなければならない。だから牛虎に延暦寺を置いて、羊猿に岩清水八幡宮を置いたというわけです。正元元年859年、奈良大安寺の教行立志が王城鎮護のため、大分の宇佐八幡宮を勧請したのが、この岩清水八幡宮の始まりです。王神天皇、神宮皇后、姫の狼を祀ります。大分の宇佐八幡宮、福岡の箱崎宮と並び、日本三大八幡宮の一つに数えられ、八幡太郎義家以来、清和源氏の氏神としても崇められました。つれづれ草、仁和寺にある奉仕の舞台としてことに有名です。誰もが学校で習ったと思います。つれづれ草、仁和寺にある奉仕です。仁和寺にある奉仕。年寄るまで岩清水を拝まざりければ。心ゆく覚えて、ある時思い立ちて、ただ一人、価値より詣でけり。極楽寺、甲羅などを拝みて、かばかりと心得て帰りけり。さて、片絵の人に会いて、年頃を思いつること、果たしはべりぬ。聞きしにも過ぎて、尊くこそおわしけれ。そも、参りたる人ごとに、山へ登りしは何事かありけん。ゆかしかりしかど、神へ参るこそほいなれと思いて、山までは密、とぞ言いける。少しのことにも、先立ちは荒間をしきことなり、という教科書で有名なつれづれ草、仁和寺にある奉仕です。特に役の必要はないと思いますが。岩清水八幡宮に行って、ふもとの拙者だけ見て、これで全部だと思って、山に登らずに帰ってきてしまったと。ほんの少しのことでも、先立ち、教え導いてくれる人というのは必要なものだなぁという、有名な話です。南総門をくぐります。参道左手に神楽殿。正面に平殿と、その奥に御本殿。うっそうと茂る木々の緑に二塗りの社殿が映えます。参道に対してちょっと斜めに角度つけて配置してあるのが特徴的です。寛永11年1634年、徳川家光の寄進。 極彩色に彩られた絢爛豪華な佇まいは、桃山文化の息吹を今日に伝えています。しっかりと手を合わせていきましょう。そして、石清水八幡宮全体を取り巻いている平和。織田信長が天正8年、1580年殺される2年前ですね、寄進したもので、信長塀と呼ばれています。瓦と土を交互に重ね合わせてあり、耐火性、耐久性に優れています。東京は谷中観音寺の築地塀もこんな作りだったなぁと懐かしく思い出しました。本殿裏手に若宮社、貴船社、住吉社など数々の拙社があります。そして本殿北東の角にある鬼門封じ、鬼門封じにも注目したいところです。牛虎北東の方角は鬼門とされ、鬼が来ると言われていますので、それを封じるために石垣の一角を斜めに切り取ってあります。こういうのは一般住宅でもありますよね。牛虎の方角の敷地を一角三角形に削って、そこにポンと石が置いてあったりするあれです。そして楠の木、正成の楠の木、ご神木の楠の木です。楠の木正成公が建武元年、1334年、必勝を祈願して奉納したと伝えられます。樹齢700年の神木で、京都府の天然記念物に指定されています。さて、生き死にはショートカットした三の鳥居まで行ってみます。鎌倉の鶴岡八幡宮で言えば、若宮王子を南へ向かい、鎌倉駅へ出る脇道を通り越してちょこっと由比ヶ浜方面まで行く感じです。参道左右に立ち並ぶ石灯籠が見事です。ほどなく着きました。三の鳥居です。ケーブルカーを使わずに歩いて麓から登ってくると、これが3番目にくぐる鳥居というわけです。この表参道をひたすら下っていくと、二の鳥居、一の鳥居に至るわけですか。今回はあえて表参道を行かずに裏参道を下っていきます。地図を見ると面白そうな拙者などいろいろとあるようですので、裏参道は表参道よりもずっと薄暗いです。木々がうっそうとしています。鳴いているセミの種類も違うような気がします。道すがら石清水八幡宮の東総門を左に見ながら、うねうねと道を下っていきます。ところどころですね、神仏習合時代の名残の石灯籠が立っています。かつてたくさんの僧帽が立ち並んでいたんですね。それが明治の廃仏毀釈によって、あるいは破壊され、あるいはよそへ移されたと。しばらく道を下っていくと、拙者の石清水社に出ました。風格を感じる鳥居です。正面に岩清水の井戸、右手が岩清水社の社殿です。雨の水中主の神を祀ると、この神は古事記にある世界の初めに現れた神です。そしてさらに道を下っていくと、松花堂跡。江戸時代初期の文化人、松花堂松城が、晩年、いよりを結んで陰性した場所です。松花堂松城は、寛永の三筆に数えられる能書家で、茶人としても、画家としても優れていました。当時、石清水八幡宮に多くの宿坊がある中に、松花堂松城は宿坊滝本坊の住職でしたが、引退後、この場所に移り、名を松花堂と名付けたということです。なんか風流人が晩年こういうところで過ごしたんですね。なんかこう絵でも描きながら気ままに暮らしたのかと、いい感じの暮らしだったろうなと忍ばれます。その後、七曲りの石段をひたすら下り、麓の住宅街まで降りてきました。最初にケーブルカーに乗ったのとは、男山の反対側に降りた形です。 ふもとにはダイヤ川が流れています。
綺麗な水です。流れているか流れていないかというくらい、ゆっくりゆっくりと水が流れていきます。
お、いい感じの橋がかかってるじゃないですか。暗号橋
というそうです。こういう橋はですね、もうどうしたって渡りたくなりますよ。渡って、戻ってきて、また渡って、また戻ってきて、橋の脇の石段を降りて、水際まで行って、すっと水に手を突っ込んで、川と縁を結んできました。川沿いに濃蓮法師の歌碑。岩清水。清き流れの絶えせねば。宿る月さえ、くまなかりけり。岩清水。清き流れの絶えせねば。宿る月さえ、くまなかりけり。岩清水では、清き流れが絶えることなく流れているので、そこに映り込む月までも少しも影がなく、さやかに輝いている。この歌は文治元年、1185年9月に催された、岩清水八幡宮の歌合わせにおいて、濃蓮法師が読んだもので、千載和歌集に収められていると案内板にありました。さて、岩清水八幡宮ふもとの駐車場の脇に甲羅車があります。例のつれづれ草、仁和寺の法師の話で、法師がこれが岩清水八幡宮なんだなと勘違いしてしまった神社です。土と木の匂いがすごいです。むせ返るようです。拝殿の後ろには、ご神木のタブの木、ボコンボコンボコンとなんかものすごいコブがついている。それにしてもこじんまりとした境内です。いくらなんでもこれを岩清水八幡宮本体には間違えようがないと思うんですけれども、ここでもう一回つれづれ草を唱えておきます。仁和寺にある法師。年寄るまで岩清水を拝まざりければ。心ゆく覚えて、ある時思い立ちて、ただ一人、価値より詣でけり。極楽寺、甲羅などを拝みて、かばかりと心得て、帰りにけり。さて、片絵の人に会いて、年頃思いつること、果たしはべりぬ。聞きしにも過ぎて、尊くこそおわしけれ。そも、参りたる人ごとに、山へ登りしは、何事かありけん。ゆかしかりしかど、神へ参るこそほいなれと思いて、山まではミス、とぞ言いける。少しのことにも、先立ちは荒まおしきことなり。と、つれづれ草口ずさみながら、頓宮、そして一の鳥居まで来ました。本来ならば、こちらから順番に参詣する形となります。今回はケーブルカーで登って逆に降りてきましたが、次は一の鳥居から順番に歩いて登ってみたいと思います。一の鳥居まで来て振り返ると、鳥居越しに今下ってきた男山が青々と見えました。こういう景色を見ているとですね、山というのは古来、それ自体が神様として信仰されてきたんだなぁと改めて気づかされます。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマが配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。
本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。